ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。昨日はですね、宗教というものを少し考えてみまして、宗教家と言われる方が随分いろいろ発信しておられますね。私は、一番多く読んだっつったら、やっぱり聖書、新約聖書だと思うんですけども、そこで見ますとね、イエス様のとても温かい人柄というのに触れることができました。私は冷たい人だったなっていうふうに深く反省しましたね。今日はそれと関係する話題なんですが、こうするべきだと私なんかもよく言ってしまうんですが、あれはああするべきだ、これはこうするべきだっていうようなことをよく言うことがあるんですけどね。こうするべきだとか、あの人は間違ってるとか、あの人は正しいとか、なんか言うのは非常にこう心が冷たいと思うんですよね。人間の心が温かいか温かくないかっていうのは、自分に対して温かいという人はですね、これは一般的に冷たい人ですよね。だって自分だけが良ければいい。最近のあの言葉で最近僕も覚えたんですが、今日だけ、金だけ、自分だけっていうのは、これは冷たい人ですよね。本人は生まれて死ぬまである程度の生活をしていくと思うんですけども、おそらく幸福な人生っていうのは送ることができないでしょうね。なぜこうするべきだという人は冷たい人なのかっていうとですね、まず大きく言えば私がいつも言ってることですが、人間っていうのは正しいことってわからないんですよね。それはいつも言うようにもう何度も言ってますけども、紫式部に1000年ぐらい前からタイムマシンに乗ってきていただいて、飛行場に連れてってね、で、紫式部さん、あれは何ですかって飛行機が離陸するところを見せたら、紫式部は、天狗ですとか、亡霊ですとか、幽霊ですとかなんか言うでしょうね。飛行機ですと決して言いません。なんでかって言ったら、紫式部の頭の中には飛行機というものがないからですね。つまり我々は常に自分の頭の中にあるものを持って判断してますから。自分の頭の中にあるものってのは全く一部なんですよね。この世の中の一部。宇宙の一部なんですよ。だから我々の考えが間違ってることはそれはもう明白なんですが、人間っていうのは非常に儚いもんで、今の自分の知ってることでしか判断ができないという宿命を持ってるということなんですね。だから本当はわからないわけですから、私はこう思うということは言えるでしょうね。私はこう思います。私は現在これが正しいと思います。しかしあなたのお考えが正しいかどうかは私には判断できませんっていうのが正しいでしょうね。もしも人の心が本当にいつもそういう状態に四六時中あったならばですね、もちろん親子喧嘩も夫婦喧嘩も職場の人間関係も全部うまくいくでしょうね。だって人のやってることが間違ってるかどうかわかんないわけですから腹も立ちませんね。私もね、昔はちょっとそういう傾向がありましてね、深く反省する点に言えばね、若気の至りでこうしなきゃいけないっていつも思ってましたよ。だけど失敗ばっかですね。だから NHK を非難するわけじゃありませんよ。 NHK があと30年で石油がなくなるなんてね、毎日放送しまして、若き私はそれを信用しました。信用してみるとね、それはただ単に石油の値段を1バレルあたり2ドルの石油を20ドルに上げるための陰謀だったということが後で分かってですね。やっぱりちょっと腹が立ちましたね。私の人生20年ぐらい無駄になりましたんで。もちろん私自身の考えが浅はかだったんですが、本当に、少なくともその時に NHK が正しいと思ってることを放送してくれたら、僕の人生を20年なくすことはできなかったでしょう。だけども NHK は自分が得するために嘘の放送をしたわけですが、それもね、人間かなと今は思いますね。人間というのはそれほど残酷なことをするものだと私は今は思います。だけど、ずっと私そうですね、やっぱり60歳ぐらいまで NHK を恨んできましたよ。俺の人生を返してくれと。心の中でちょっと叫ぶこともありましたね。しかし人間にとって大切なことは、やっぱり温かい心っていうかですね、自分は何もわからない。もしくは人間というのは頭の優れた人が優れてるんですかね。 優れた人間なんでしょうか。お金のある人が優れた人間なんでしょうかね。力のある人が優れた人間なのか。僕は違うと思うんですよ。そんな小さなことね、ちょっとしたことで人間というものが決まるわけじゃないと思うんですよね。私は若い頃、まあ同僚というかちょっとだけ先輩の人なんですけど、まあほとんど同僚の人がですね、どう見ても私よりか知力は劣りました。しかし人間としての性質っていうか持っておられるものは私よりかはるかに、素晴らしかったですね。まあ、その人が亡くなった時にその方のお家に行きましてね、あの当時お亡くなりになってその家に行きますとね、あの顔にかけてある布を取って亡くなった時の顔を見せていただきましたね。本当に今でも思い出します。本当に人間というものはもちろん優れてる人間とかダメな人間というものが存在するはずでもないし、優れた人間というものを規定することはできない。まあせめて言うならですね、かけがえのない人、つまりその人がいなくなったら困る人、周りの人が困る人、その人が困るんじゃなくて周りの人が困る人、そういう人がまあ言ってみればかけがえのない立派な人なんでしょうね。だけどもその人は立派な人だからつって自分本位の鼻持ちならない人だってやっぱり人間としては大切な人ですし、まあいろんな方がおられるけども、それはそれで一人一人が人間という社会を構成し、その中で我々は生きているというふうに思うんですね。ただやっぱりそうは言ってもですね、やっぱり人間には最低一番大切なことはどれなのかっていうのはあると思うんですね。それは何かっていうと、やっぱり我々がみんなで一緒に楽しく暮らしていけるような行動を取ること。これが一番僕は大切なことじゃないかと思うんですよ。我々は個人じゃ一人じゃ生きていけないんですよ。私がよく言うように5000万年前に多細胞生物ができた。人間の細胞って60兆個もあると言われてますね。その細胞一つ一つは独立した生き物なんですけども、一緒に武田邦彦という人間を形作ってないとうまくいかないんですね。一つ一つは独立してますよ。しかし、その母親と父親からもらったその細胞だけでも生きていくことができなくて、ウイルスとか細菌だとか微小生物も1兆個を超えるような数が私たちの体の中にいるというわけですね。まあ、腸内細菌なんか有名ですけどね。細菌と一緒に生きなきゃいけない。ウイルスと一緒に生きなきゃいけないっていうのは、別にこれは政治の問題でも衛生の問題でも何でもなくて、人間本性の問題なんですね。もちろんそれでもあっても武田邦彦一個人しかできないわけで、私は一個人ではどうしても生きていけません。生存という意味でも難しいんですけども、心理的にも寂しくてしょうがないとなりますよね。助けてくれない誰もね。もちろん子供も生まれません。だから私で終わりになるわけですね。ですから人間は群れをなしてなければいけないわけです。で、群れをなす上でどうしても必要なものっていうのは、やっぱこれはやっぱりあった方がいいんじゃないかと思うんですね。頭がいいとか金があるとか力があるとかっていうことじゃなくて、たった一つだけ人間に必要なものがあるとしたらですね、私は君と僕っていうその言葉じゃないかと思うんですね。君と僕、歌なんかありますよ。君と僕がどうのこうのってですね。で、君っていうとあなたとかあなた様とかいうよりかは、何か親しげであり、ちょっと友達みたいな下っていうかね、同等か下か、おい君はってこういう感じでしょ。だけど君っていうのは君主っていうことですから、君ですからね。自分よりか上の人、お上ですよ、お上。お上さんっていうと今度女の人になっちゃうんですけど自分の妻になっちゃうんですけど、君と僕の君っていうのはですね、これは殿様、お上っていうことですね。君主ですから。で、僕っていうのは下僕の僕ですね。下僕っていうのは下男とかね、そういう同じように、僕っていう字は下の人、下辺という意味ですね。公務員は国民の公僕であるっていう僕と一緒ですね。だから君と僕というのは相手に対して常に尊敬の念を持つ。つまり君というのは、例えばこういうことですね。君はそんなことするべきでないよ。 君はそんなことするべきではないよって言葉は変ですよね。だって、おかみ、殿様に向かって家来がですね、殿様はそんなことするべきじゃありません。とかいつも命令口調で言うようなもんですね。殿様には殿様のお考えがあると考えるのが普通でしょうね。僕、下僕が主人に対して、やっぱり生意気なこと言わない。ということは、君と僕っていう言葉はですね、常に人間社会では相手を尊敬して、自分を下僕だと思う、そういう気持ちでやるってことが人間社会なんだっていう、その人間社会の本質を君と僕という言葉で表した。素晴らしい言葉ですよ。まあもちろんこのくらい奥の深い素晴らしい言葉を発明した人っていうのは、それは素晴らしい人なんですね。どなたかっていうと、江戸の末期に、長州藩に、生を受けた吉田松陰なんですね。松陰が本当に7歳ぐらいからの松陰の文章で素晴らしいんですけど、もう10代の終わりになると本当にもう素晴らしい考えを持っておられた。まあ、幕末という非常に激しい変動の中で罪を負って殺されてしまいますけど、やっぱりあのぐらい偉い人っていうのは、やはり真実を見てるっていうことですね。人間に一番大切なのは礼である。礼儀ですね、今で言えば。礼儀である。礼である。つまり相手を尊重することである。我々は何も知らない。それならば、それ、相手を助けることもできない。苦しんでる相手に、こうあるべきだなんて言ったってどうするんだっていうんですね。相手は苦しんでんだよ。それを温かい心で包んだのがイエス様であり、その人間社会をどうやったらいいかということを教えてくれたのが吉田松陰であると。そういうことですね。